今の若い世代の青年の皆様に、将来の夢は何ですかとか、これから何をやりたいんですかとか聞くと、そこから返ってくる一つの決まった非常に多い答えの一つとして、やりたいことがわからないんですという答えがあります。で、例えば中世とか非常にこう近代以前の世界では、家に家業というものがあって、大抵その家業を継ぐということが人間の生きる道になっていました。大工の息子は大工になるし、土を掘る仕事の息子もそうなる。大抵そのように家の仕事というのが決まっていて、それを継ぐというのが人間の道だったわけですが、しかし現代ではものすごく仕事が限りなく増え広がって、もう自分で仕事さえ作れるような時代になりました。そうするともう選択肢が無限と言っていいほど広がったので、知識も経験も乏しい青年の方々がすれば、いきなり何をしたいですかと言われても、それを判断するための知識や経験を身につけるというだけでもう10年ぐらいかかりますという、まあ、極端なそういうことになってしまいます。そこで、したいことがわからないんです、何をしたらいいかわからないんですという方が大勢いらっしゃいます。まあ、そういう青年の皆様に、もしくは今これから何をしようかと道を尋ね求めている方々に、聖書が告げるのは、まあ、今日与えられている御言葉の中の2節の御言葉ではないでしょうか。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、というふうに神ご自身が告げておられます。つまり、私たちには神が前もって決めておいてくださる仕事があるんだということです。神があなたのためにすでに前もって決めておられる仕事があるのです。その仕事を成し遂げることが私たちが生まれてきた意味なんです。生きる意味って何だろうとか、自分にはどんな役割があるんだろうとか、これから何をしていけばいいんだろうとか、そういう問いかけの答えは、神が前もって私たちのために決めておいてくださる仕事に当たるということです。で、こういうことを、御言葉を聞くと、自分のためにものすごく壮大な計画が用意されており、私はある意味ではグローバルな、とんでもなく大きな仕事をするに違いないという、まあ、そういうこの世の基準で私たちの仕事を図るべきではないと思います。むしろ前もって決めておいた仕事っていうのは、場合によってはものすごく地味な仕事かもしれません。家でひたすら家事をするとか、ごく小さな範囲にまとまる仕事かも知れません。ある小さな小学校の教師として子供たちを育てるかもしれませんし、主婦として家を守るかもしれません。私たちが神が備えておられる仕事というときに、あまりに壮大なところから考え始めるのは、まずは控えた方がいいと思います。渡辺和子という、亡くなりましたが、とても有名なシスターが、置かれたところで書きなさいというふうにおっしゃいました。つまり、神が前もって決めておられる仕事は、まずは今私たちが置かれたところから始まるのです。バルナバやサウロも、その時彼らがそこに置かれていた教会から彼らの仕事は始まりました。そのように私たちも今置かれている場所、その家庭、その学校、その教会、そこから神の計画が始まります。そしてどのようにこのような御心を悟るかといえば、まあ、2節に主を礼拝していたというふうに書いてあります。私たちは神様の前に出て神を礼拝していく中で、このように主の御心を悟るように変えられていくのです。 ある人が良い仕事を続けるという、そういう人生が一番幸せな人生だというふうに言いました。仕事は私たちがすることの中でも非常に多くの時間を求められる、そういうものです。その仕事が神が私のために、私たちのためにすでに決めてくださっている最善の天職、天から与えられた仕事であるとするならば、それ以上に素晴らしい人生はないでしょう。神を礼拝し、神様の光の中に歩み続けるということによって、私たちはこのように、神様が私のために前もって決めていてくださる仕事に当たるようになるのです。でここで2節で面白いのは、二人にって書いてあるところです。パウロにとかバルナバに、それぞれ個人に与えているということではなくて、二人に決めておいた仕事というところが面白いところです。つまり、もしあなたが、その家庭が、夫婦共にキリスト者であるならば、その夫婦が共に力を合わせることによって、神様の前もって決めておられる仕事に当たることができる、そういうものがあるということです。ある意味ではこの不老長教会のために、前もって定められている仕事があるということです。この教会にしか果たせない役割が。またもしあなたが、例えばこの教会である一つのチームのようなものを結成したとしたら、祈りの会や何らかの集会かもしれませんが、そういう二人や三人、何人かのために前もって決めておられる、そういう神の計画があるということです。神様は人が一人でいるのは良くないとおっしゃいました。また別の聖書の箇所に、三つ寄りの糸は切れにくいと書かれています。そのように、私たちは二人または三人、もしくはもっと複数人の神の力のもとにあるチームとして、またバンドとして神様の技に当たるように求められているのではないでしょうか。そういった小さな、しかし志と熱意に満ちたチームがたくさん我らの教会から生まれていてくるときに、おそらく神様の前もって決められた仕事が成し遂げられ、とてつもない栄光が表されるのではないかというふうに思います。そのような小さなチームというものが、これからまた主の力で新たに生まれていくことを望むものであります。そのように、バルナバとパウロは教会によって送り出されたわけですが、この4節以降のところで、一人の魔術師に出会います。このバルイエスという名前と、エリマという二つの名前があるんですが、おそらくこれは同一人物であって、二人の魔術師に会ったということではないでしょう。で、当時魔術師というのは、今の人々が連想するような禍々しいものとは限らなかったようです。むしろ古代にはシャーマンと言われるような人が、大体どの地域にもいて、病人の癒しとか、そういった地域の人々の精神的な指導に当たっていたりしました。ですので、このバルイエスという人物が、とんでもない悪事を働いていたかどうかはよくわかりませんが、少なくとも賢明なですね、地方総督と交際していたぐらいですから、なんていうか、いろいろ人に疲れるような才能があったのではないかというふうに思います。そういう意味では、この世的には、もしかしたら、結構いい人だったかもしれません。しかしこの人物がその地方総督に招かれて、パウロとバルナバが神様のことを話したときに、この信仰から遠ざけようとしたと書いてあります。急にその本性を表して、この二人は悪いと、キリストは悪いという、そういったことで信仰に対抗して、この魔術師が総督を二人から遠ざけようとした。こういった出来事に出会うときに、私たちはどうそれに対して反応するでしょうか。今世の中にはスピリチュアルというものが大変流行っていて、 特に有名人とかがそういう、まあ、現代流の魔女みたいな人に魔女や、まあ、まあそのスピリチュアル男性の男性に洗脳のような特別な心理的な技法で操作されてしまったりというそういう事例がたくさんあります、まあ、そういうふうに例えばあったときにこのパウロがやっているようにですね、お前は目が見えなくなるだろうと言えたら楽だなと思うんですが、私たちとしてはこういったものに対してどう戦うのかということがあります。またこういうスピリチュアルとか魔術とかそんなものじゃなくても、神の御心に反するそういう悪というものは社会に満ちています。先日も新幹線の中で、まあ、本当に若い若者が、まあ、ナタで人を殺すという恐ろしい事件が起こりました。その時に30代の勇気ある男性がそれを制止しようとして、まあ、かなり長い時間もみ合った末についに殺されてしまうという本当に悲しい事件がありましたが、このような人の心が正道から逸れて邪道に落ち悪に満ちてくるときに、それに対してどう戦うのか、もはや人の声も届かないような闇に落ちたそういう世界にいる人々に一体私たち何ができるのかということを、まあ、思うのです。まあ、その時に聖書は、まあ、ただ一言旧説ですけれども、このパウロとも呼ばれていたサウロは、まあ、聖霊に満たされたというふうに書いてあります。聖霊に満たされていったと、つまりパウロは自分の力でお前は間違っているとか、あなたは邪道に落ちているとか、そういうことを言ったのではないということです。聖霊に満たされて、つまり神に満たされて、パウロは神の言葉としてそれを語ったのです。私たちが暗闇の力に立ち向かおうとするときに、自分の力でそんなものは間違っていると言っても、ほとんど効果はありません。なぜなら人間の力よりも悪魔的な力の方がある意味では狡猾であり騙すことに長けているからです。しかしそのような悪魔の偽りと欺きよりも優越しそれを凌駕している、そのような神の力に満たされれば、その神の力に悪が触れるときに悪は自ら退いていくのです。だから旧説にこの聖霊に満たされてと書いてあることが実は解決の鍵です。私たちは自分の力で悪に決意を下す、自分の知恵によって悪を批判し滅ぼすということではなく、むしろ聖霊に満たされるということによって悪に対抗するのではないでしょうか。ダビデがゴリアテというあのとてつもなく大きな恐ろしい武器を持ったペリシテの者に対抗しようとしたときに、彼は私は主の御名によってお前に立ち向かうと言いました。このパウロの聖霊に満たされて立ち向かうというのとその時には同じことです。主の御名によって聖霊に満たされるということが悪に対抗する上で究極のやり方なのです。なぜならその悪よりも神の方が強いからです。神が味方になってくださるときに、もし悪がその暗闇が光に触れれば暗闇は溶けていきます。なめくじが塩かけると溶けるのと一緒で、暗闇が光に触れると触れることができずに溶けていくんです。同じように私たちが聖霊に満たされ主の御名によって武装するならば、悪が私たちに触れようとすると悪は溶けていきます。そのように私たちが悪意に戦うとかそれに対抗するというときに、何よりも大事なのは私たちの知恵や力ではありません。頭が良ければ勝てるとか力が強ければ勝てるとかそういうことはないんです。なぜなら力で叩き潰せば相手も力で反撃してきます。知恵で叩き潰せば相手も知恵で反撃してきます。しかし神の力でそれに対抗するならば、その神の敵はもう誰もいませんから、 神に対抗できる者はいないので、そこで悪は消えていくんです。溶け去っていきます。そういう意味で、私たちが信仰生活をし、礼拝を守るというのは、このように、私たちが主の御名によって武装し、聖霊に満たされるという、この一時が、私たちの日々の生活にとって、どれほど大切かということです。一週間の歩みの中で、世の中から、隣人からいろんなところから、悪を含んだような言葉や、いろんなものが飛んできます。一つの火の矢のように、私たちの心に突き刺さるのです。その時に、その火の矢を消す、完璧な防御は、私は主の御名によって立つ、そして聖霊に満たされて歩むということ、それに他なりません。すべてのそういった攻撃は、私たち自身が神ご自身によって住んでいただいているならば、もはや無力になるのです。そこで、心を神に向かって解き放ち、聖霊を救い主であるキリストを私たちのうちに迎え入れるという、これがまあ礼拝の本質ですけれども、これを日々守り続けていくということが、悪に対する究極の防御であり、究極の攻撃になるのです。なぜなら悪よりも、それを凌駕し、優越するお方が、私たちの中にいてくださるならば、悪が私たちを取り込もうとしてもできないし、この神の許しなくして、誰も私たちに何もできないからです。そういう意味で、礼拝を守るあなたが守られるという、そういう句を読んだ人がいますが、私は礼拝を守りながら、かえって自分自身が聖霊に満たされ、神に中に住んでいただいて、実は自分が守られているのです。なぜなら全てに立ち勝る権威をお持ちであるお方が、私の中に住んでくださるからです。そういう意味で、ここでパウロが言葉に出して言ったということは、ここでは神の言葉として語られたので、この魔術師は目が見えなくなって、事実そうなったということでありますが、私たち祈りの生活において、こういった自分の祈りが現実に物事を変えていくということを経験することができるのではないでしょうか。聖霊に満たされて、主の御名によって祈るときに、現実がここに書いてあるように本当に動いていくのです。これ自分で経験してみないとなかなかわかりませんが、本当に動いていきます。主の御名によって武装し、聖霊に満たされた人が祈るときに、その言葉が表だと言われようか、隠された密室で言われようか別として、どちらにしても祈りには力があり、現実に物事を変えていくのです。神様がその祈りを用いて変えてくださるのです。それが、この私たちの祈りの力です。そして最後に、この魔術師エリマという人は、目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探したと書いてあります。で、これを読んで、一読すると、この人は神に裁かれて、目が見えないと言って、ふらふらして、誰か私を支えてくれとかなんとかって叫びながら、ふらふらしてたのかもしれませんが、これは神の怒りに触れて、この人が滅びたという意味なのか、それとも別の意味があるのかということを改めて黙想してみますと、この人はこの瞬間に、ある意味では求道者に変えられたのではないかというふうに、私は読むことができるというふうに感じました。というのも、この言葉を語ったパウロ自身のこれ過去の姿と一緒だからです。パウロもダマスコ途上で主イエスの復活の光に打たれて、落馬して目が見えなくなりました。で、わけがわからなくなったので人に手を引かれて町に入っていったわけです。そこでアナニアがパウロの上に手を置いて祈ったら、鱗のようなものが落ちて見えるようになったと書いてあります。まさしく、この、今こそ主の御手がお前の上に下ると語ったパウロ自身が、過去このバルイエスのように、ある意味は全ての正義の敵として、教会を迫害し、潰そうとしていました。まっすぐな道をどこまでも歪めようとして、キリスト者を逮捕して、牢獄に送っていました。このバルイエスの姿は、過去のパウロと、ある意味そっくりです。そういう意味で、パウルはこの時に、魔術よりも、はるかにそれを凌駕する神の力を示すことによって、この魔術に勝利したわけですが、この人自身は裁かれて滅びたということではなくて、今まで自分が信じてきたことが崩壊したというのを味わったのです。これまで自分が魔術を使えば、なんとかうまくいって成功できたと というのが、全部機能しなくなり、うまくいかなくなって、どうしたらいいか分かんなくなった。何に基づいて生きていったらいいのか分かんなくなった。これまで自分が信じてきたことが、全部ボロボロに崩れ落ちたというのが、ある意味でこの目が見えなくなったということの一つの比喩です。中に含まれた意味です。そのように私たちは人生の旅路で、これまで信じてきたことがわけが分からなくなり、そもそも何のために生きているのか、自分には何の価値があるのか、分からなくなる時があります。このバルイエスのように、目が見えなくなって、目というのは心の目という意味ですが、自分が信じてきたこと、これまで自分が価値あると思ってきたことが、実は虚しいということが、心に染みて分かってしまう時があるのです。その時に訳が分からなくなって、誰か手を引いてくれる人を探した、誰か私を導いてくれないかと言って、誰かを求めていくのです。そこでパウロも、アナニアに出会って、目から鱗のようなものが落ちたように、そして、多くの歴代のキリスト者たちも、誰か手を引いてくれる人を探しながら、教会にたどり着き、もしくは誰か信仰者の本にたどり着いて、自分の手を引いてもらって、いよいよ、私の心の目を開き、永遠の命の希望に対して、私たちの魂を高めてくださる、救い主の身元に導かれたのです。そのように、これはまさに、手を引いてくれる人を探したというのは、これはもう求道者の一つの本質であります。私たちは自分自身救われ変えられたものですが、今なお手を引いてくれる人を探し求めているのです。私の手を引いて永遠の命の中に導いてくれるものはいないか。私の手を引いて自分の人生に責任を取って私が受けた傷を癒してくれるものはいないかというふうに探し求めています。そのように求道者に変えられたものとして私たちは、ついに救い主の身元に導かれました。魂の傷と、過去のあらゆる罪を清め許してくださり、新しい命の日々をプレゼントしてくださる、救い主イエス・キリストの元に導かれたのであります。そのように、私たちは聖霊に触れられるときに求道者に変えられ、手を引いてくれる人を探し、そしてついには、私たちを抱き止めてくださる救い主の身元にたどり着きます。そしてこのお方と共に新しい命の日々が始まるのです。そういう意味でこのバルイエスの将来は一瞬閉ざされたように見えますが、実は彼は求道者に変えられ、新しい真理を求めるものとされたという、そのことは書いてませんけれども、そこまで深読みすることも許されるのではないかというふうに思います。神こそが暗闇を打ち破り、退け、闇を溶かして、夜から朝に変えてくださるお方です。そのような神の身元で新たな日々を歩めることを感謝したいと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たちに前もって、するべき仕事をお決めくださいました。そればかりか、その仕事を成し遂げるための力と道具をも備えてくださいます。そのために人々との出会いを与え、その出会いの中であらゆる悪に優越し凌駕するあなたの力に目覚めさせてくださることを感謝します。聖霊に満たされ、あなたの永遠の権威ある皆によって、確かに全ての私たちの命が武装され、どのような悪の手が伸びてこようとも、その全てに立ち勝る、あなたの権威と力が与えられていることを感謝し、皆を称えます。新しい日々も、そのあなたをうちに宿し、魂の全てをあなたによって清められ、しっかりと捉えられて、日々平和のうちを歩むことができるように、顧みてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。